ティブの
反対語
こんにちは、ストーリーエディターのとちおえみです。
ひらめきエクス編集長の宮田匠です。
高くないですかこのポッドキャストは私とちおえみが好きな人やお話ししたい人をゲストにお迎えしてクリエイティブに関することや哲学的なことを好き勝手に話す番組です。笑ってますけど
すいません声が
声がね、はい、高くなっちゃってそんな声に似合わずヘビーなテーマですけれど、次は今回は、
はい、
孤独と孤立について話したいと、まずは違い、認識の違いから話しますか。
はい、はい、そうですね。
まずなんででもこれをテーマにしたいと思われたんですかね。はい、
ね、たまたまこの直近ですね、孤独って感じることあるとかですね、うん、あとは孤独ってどうやって向き合ってんのみたいなのを
向き合うか
結構聞かれたんですよね。
はい、
で僕も特に意識してこなかったんで、
はい、
そこでいろいろ話しながら、
うん、
こうなんじゃないこうなんじゃないみたいな話をしていてちょっとここでも聞いてみたいなと思って、
はいはいはい、
開けた感じですね。
宮田さん自身は孤独と向き合ってるんですか。
孤独と向き合なんていうんですかね、あんまりネガティブなイメージもなくて、孤独っていう言葉に対して 僕自身は、
はいはいはい、
で孤独に向き合なんか僕の場合なんですけど、うん、ほっとくとこういろんな人と緩やかにつながっていっちゃうみたいなのはあるんですよ。それがいいのか悪いのか分かんないんですけど、なんですかね、
悩ましいその感覚。はい、
あ、本当ですか。
はい、
例えば、何か他の人のツイートを見たりとか、
あ、はいはいはい、
例えばこうちょっとお茶してみたりとか、
うんうん、
なんかねほっとくと人の意見を聞いてたりするんですよ僕。
へ、
無意識にバーっていろんな人の本読んだりとか、
はいはいはい、
なっちゃうんですけど、自分はどう思うかっていうのを考えようと思ったら、うん、ある程度こう一人の時間を作って、
はい、
で一人の時間、物理的に一人になるだけじゃなくて、なんかこう情報と立つみたいなのが、
うん、あ、断ち切るの立つの、
はい
はい、
時間をすごく大事だなと思っていて、そういう意味での孤独には意図的に向き合おうとしてるのがありますね。
うん、そういう意味か。でも孤独にネガティブな意味がないの、あ、ネガティブな感覚がないのはほっとくとつながるっていう安心感でしょうね。
うーん、なるほどなるほど。
私ほっとくと孤独になると思ってるんで。
あ、はいはいはい、
はい、だから必死に孤独にならないようになんかつながりを作ったり求めたりしています。うん、で20代がすごい孤独となんか戦ってたイメージがあって、私すごい辛かったんで。
その孤独と戦ってる感じってどういう感じなんですか。その質問的遠すぎますか ね。
なんか孤独、まあ私が言ってるのは孤立って意味の孤独なのかもしれないんですけど、うん、こう誰ともつながってない感覚なんでしょうね。
うん、
まあその時はツイッターもないし、
うん、
はいはいはい、まあメールとかでやり取りなのかな、友達とかとは、うん、はい。でも例えば寂しい時にご飯行こうとかあんま言えないタイプだったんです。だからその寂しいのに余計人と喋れないとか。うん、その恋人がいれば割と気軽になんか出かけようとか言えるけど、はい、まあ何も言わなくても毎週会うよねとかそんな感じになるけど、恋人がいない時だともうすんごい頑張んないと誰も誘えないみたいな感じで、誰にも必要とされないし誰ともつながってないみたいな感覚ですね。
あ、誰にも必要とされないっていうのは大きいかもしれないですね、感覚として。
そうですね、でも多分ね、つながってない方が大きくて、例えば必要とされてなくても多分ご飯に行ければ割と和らぐとか、喋、うん、れば和らぐんですけど、うん、私から誘ったとしても、
うん、
でも誘えないっていう感じでした。
和らぐっていうのは何が、孤独感がってことですか。
そうですね、そうですね、孤独感、寂しさ一緒かも、うん、一緒っていうか、まあ、ほぼ近いかもしれないですけど、うん、だからなんかつながりがないっていうのと、つながりがない気がする、本当はありますよ、うんうんうん、あるんですけど、私はつながりがないと思い込んでしまってるっていう状態が非常に辛い孤独ですね、私にとって。はいはいはいはい、 でもじっとしててほっといたらつながるって思ってたらすごい安心かも、
うん、あ、なんかそれでいくと、
はい、
僕はなんていうんですかね、広く浅い関係しか持ててなかった時期っていうのがあって、
うん、
深い関係がなかったみたいな。
いつ頃ですか？
20代前半くらいですかね、
はいはい、
だからほっとくと広く浅いとこに行っちゃうというか、
あ、
なんか、うん、で多分深い例えば親友がいるとかね、なんかその状態に憧れみたいなのはあったかもしれないですね。
広く浅くの時は孤独感はないんですか？
はい、多分そこで感じたんでしょうね。
あ、感じてた、
はい、
はいはいはい、
なんか例えば一緒に物理的には例えば同じ空間にいるし、うん、なんか例えばいろいろな何かグループに所属はしているけど、
うん、
なんか
薄っぺらいっていうか表面的っていうか、はい、
それはあったんでしょうね僕の場合。だからどっちかというとつながりっていうのが深め、つながり深めていきたかったっていうのはある
かもしれないですね。
だからあんまり接続する数じゃなくて、
うんうんうん、
絞って、
うんうん、
でそこで何か深めていくっていうところには悩んだかもしれないです僕も。
なるほど、はい、それは孤独とはそんなに自分の方は直結してなかったってことなんですかね。
そうですね。
あ、はい、なるほどね。で今はそういう深い関係の方が何人かいてっていうことですか？
そうですね。
あ、うん、なるほどね。でも孤独、今思うと孤独感だったんじゃないかなと思うって感じですか？
そうですね。なんかその、うんうんうんうん、なんでしょうね、ただつながってるだけでしかないっていう状況にずっといたんで、
うん、
なんかそれは孤独だったなって今思えば。
あら、
はい、
具体的にどうやって仲を深めていったんですか、特定の人と？
まず何かを一緒にしようとか、
はい、
何か一緒に作るとかとかも一緒に行ってみるっていうのをほとんどしてこなかったんで、
人と
1対1とか
はい、
はい、
はしてなかった、
はい、
あ、まあ、グループでバーベキューみたいなのあったけど、ね、みたいな、うんうんうん、はいはい、
1対1とか、まあ、2人ですかね、
うん、
2人ぐらいの時間を意図的にちゃんと作って知ろうとし始めたのかもしれないですね。
どこに行くんですか？
相手のことを。
飲み行ったり？
あ、飲みに行ったりもそうですし、まあ、僕は大阪住んでるんで、
はい、
陶芸行ってみようよとか、
陶芸、
まあ、京都の陶芸行ってみようとか、
あ、
何かしら一緒に何かを一緒にする時間を取り始めてから、
はい、
うん、なんかちゃんとつながってる感というか、
うん、
ちゃんと分かり合ってつながってる感というか、
うん、は
い、そういうのをこう作っていけるようになってるのはあるかもですね。
うーん、男女問わずって感じですか？
はい、男女問わず。
へ
ー、うん、一緒に山登るとか結構大きいなと今思えば。
うーん、
あんまりそういうのしてこなかったんで、
うんうんうん、
2人で山登るとかたまにあるんですけど、
うんうんうん、
大きいですね。
そうしようと思ったきっかけがあるんですか？
きっかけはなんていうんですかね、あ、なんかこう、まあ、結婚していく人もいれば、
うんうん、
まあ、自分も仕事ではある程度一緒に、何か深い話ができるけど、プライベートであんまり深い話することってないなとか思ったり、なんかそのただ広いこの膨張していくだけのつながりに何の意味があるのかっていうのをふと思った瞬間が多分あったんだと思いますね。それが
ちょっときっかけは思い出せないけど、はい、ふと思ったと。なるほど、
思い始めた。
うんうんうんうん。私もでも自分から誰かを誘う、ご飯に誘うみたいなこと、
うん、
しかも1対1で、
うんうん、
特に口実なくご飯に誘うみたいのができるようになったのが、
うん、
4,5 年前ですかね。
あ、結構最近なんですね。
すごい最近ですよね。
それは努力してそうなったんですか？
そうそうそう、なんかそう、なんだったのかな、人とコミュニケーションが取りたいんだなっていうのを、なんかママ向けのワークショップみたいな、ワークみたいなやつで出てきたんですよね。
その
言葉が出てきた。
あ、はい、
そうそう、人と仲良くなりたいんだみたいな。それまでは、まあ、嫌われたっていいし、別に私、
はい、
なんかなんていうの、まあ、こびるのが嫌だとか思ってたし、はい、なんか、まあ、仲良くなる人とは自然になれるでしょみたいな、 ちょっと嫌なやつって感じだった
から孤高な感じだったんですか。
孤高な感じだったんですかね。で、まあ、だから誘われたら行くけど、うん、自分から誘うとかはできないし、やろうとも思わなくて、でもそれで、あ、人と仲良くなりたかったんだってわーって気づいて、それでこれコミュニケーションに本気出すぞって思ったんですよね。本気出せばできると思ったから、それでなんかやるようになった気がします。そうそう、
コミュニケーションを取りたいって気づくってことか。
そうですね、どういうワークだったのか忘れちゃったけど、うん、私はそうでしたね。うん、そのでも私自身は結婚して孤独感はかなり消えた
ん
ですよね。うん、でもやっぱりなんか子育てとかでやっぱ社会との接点が減ったりするとやっぱちょっと寂しさは復活してきたような気がしますね。その時のそういう時のまま向けのワークだったのかもしれない。
社会とつながってない感覚っていうのは大きいかもしれないですね。その例えばこういう何かコンテンツ配信されてたりしたら、
うん、
まあ、物理的にはつながってないんですけど、まあ、いろんな人とつながってたりとか、
そう、
まあ、声が返ってくるっていうのもあれば、まあ、例えばこれぐらい読んでくれてるとか
PV 的なやつね、はいはいはい、
っていうのもあって、僕もなんかねそれは大きかったんですよ、
はいはいはい。
まあ、自分、まあ、今の会社のサイトもそうなんですけど、
うん、
僕も過去にブログだったりとかまとめサイトだったりとか作るのが好きで。
へえ、そうなんだ。ネイバーまとめですか。
あ、自分まとめサイト、なんですかね、まとめブログにっていうのが伝わりやすいですかね、
はいはいはい、
そういうのを作ってる時に、うん、なんかこう自分の好きなことを書いてたら、
うんうん、
同じようなことを好きな人たちが読んでくれていて、
はいはい、
でたまに僕がブログで彼女に振られたって書いたら僕も今振られてって
どうしどうし、
はい、物質的なのは繋がってないんですけど、
はいはいはい、
あ、ちゃんとなんかこう意図してる、まあ、意図してるというか自分が気になってたり大事だと思ってるところで繋がれてるっていうのは、うん、大きかったなと今聞いてて思いました。
そうだから私も発信するのが、まあ、尋常じゃないですよね、まあ、多分発信そうそうそう、発信量っていうか、うん、書いたり音声もそうだし、うん、ツイッターもそうだしっていう、でそれは、まあ、結局やっぱ寂しさがあるんだと思うんですよね、
うん、
人とつながりたいみたいな欲求が、それがなんかつながってないから欲求があるのか、それとももともとそういう欲求が強いのか分かんないんですけど、でも多分まあつながりたいみたいなのもなんか生きる上で切っても切れないみたいな欲求ですね。そうで、それで多分発信してるっていうのはすごい大きいと思います、うん、
それは関心が近い人とつながりたいっていうか、ね、もう誰でも。
なるほどね。でも多分、はい、自分が好きじゃないことを発信してつながってもしょうがないと思ってるってことは、やっぱり関心が近い人とか共感できる人とつながりたいんでしょうね。だってそうじゃなかったらなんか美味しいスイーツとか言ってればいいじゃないですか
、はい、多分僕それをやっちゃって
あ、そうなんだ。
多分そのなんですかね、あの20代というか18、19、20ぐらいの時に、うんうんうん、なんすかね、こうつながること自体が目的化したときにそこにある虚無感というか、例えば今のアカウントとは違うアカウント、例えばツイッターでひたすらフォロワーが増えていったときに、
うん、
本当に自分が大事にしているものとの乖離感だったりとか、
うん、
そのつながってるけど
つながってるけど
つながってると言えるのかっていう、
俺とはつながってないよみたい
なそうなんですよ。
へ、
なんかその虚無感とかっていうのはかなりあったような気がします。
そういうことをやってたってことですね。じゃあ、
はい、
そのあ、やってたんですか実際に。
そうですね、
自分の、うん、自分の心お腹の中から出てきたんじゃないものでなんかアクセスをみたいな稼いでたみたいなことがあったと。
時期もありましたね。あと、なんていうのかな、言ってることに本気の納得感がないままにちょっと若干テクニック論に走るという。
なるほどなるほど、うんうんうん、
そこにある孤独感はありましたね。
はいはいはいはいはい、それこそでもそうなった時に違和感があるってことですよね。
あ、そうですね、
うん、これじゃないか、
自分の中に違和感、自分で書いたものを自分で見て、
うん、
悪くないけどなんか違うってちょっと自分では思っていて、でもそれに対して例えば当時だとファボがついてたりとか、
うん、
コメントが来たりとか、
うん、
フォローが来たりした時になんか繋がれば繋がるほどどんどんどんどん増していく孤独感みたいなのが。
あ、そうなんだ、
うん、 なんか自分というものが消えていく感覚。
そうですか。自分だけ置いてけぼりって感じですかね。はい、
あ、そうですね、
うんうんうんうん、
アカウントだけは先に走っていてあれ
なんかのアイドルとかね、芸能人みたいな感じかもしれないですね。
あ、もっとすごい量になったらそうなるん
ですね。虚像みたいなね、はい、なるほどね。孤独から面白い話になりましたけど、でもそういうやっぱつながり、自分の本当の自分とつながってるみたいなのが結構大きいのかな。
あ、そうですよね。
ですかね。
本当の自分とつながってたり、うん、本当の自分を見てくれてる人とつながれるかどうかというか、
うんうんうん、大きい大きい、はい、はい。
それ大事だなって今話しててすごい思いました
ね。面白かった、はい、はい。ということで今日はこんな感じですかね。以上、とちおえみと
宮田匠でした。
最後まで聞いてくださってありがとうございます。私のホームページえみとちお .net では、企業の方が採用や PR に活用できるストーリーテリングシリーズや、メディアの方に見ていただきたいインタビューやブックライティングの実績などを載せています。